鳥取市声の広報2024年6月号です。年輪ピック羽ばたけ鳥取2024の開催まで4ヶ月ほどとなりました。たくさんの人がおもてなしの心を込めてこの大会の準備を進めています。小さな花が集まって美しく咲く紫陽花のように、鳥取に笑顔の花が咲くのを楽しみにしています。大会で提供される昼食弁当は、大山鶏、カニ、ちくわ、らっきょうなどを使った鳥取ならではの献立で、包装紙を鳥取短期大学の学生さんがデザインして鳥取の魅力を発信するそうです。一度味わってみたいものです。それではご案内です。テープ返却の際の宛名の面には展示シールを貼っています。展示のついている面を表にして送り返してください。 CD をお聞きの方はディスクの返却は不要ですので、袋のみ送り返してください。なお、紙報の編集は鳥取市企画推進部秘書課広報室が担当しています。ご意見ご感想がございましたら、電話 0857-30-8008、 ファックス 0857-20-3040、 または電子メールでお寄せください。電子メールアドレスは kouhou@citywide.totory.lg.jp です。鳥取市のホームページアドレスは https://www.citywide.totory.lg.jp/です。ホームページ抜粋版、携帯電話対応アドレスは https://www.citywide.totory.jp/mobile/ です。ご案内でした。目次です。パブリックインフォメーション2ページ。特集。新たな魅力が続々誕生、進化を続ける鳥取砂丘と滞在環境、2ページから5ページ。特集、市・県民税における定額減税と森林環境税、6ページ、7ページ。聞こえのセルフチェックをしてみましょう、8ページ。6月は、歯と口の健康習慣、食育月間、9ページ。健康、病院、夜間休日診療所、夜間休日薬局、10ページ。ピックアップインフォメーション、5項目あります。子ども誰でも通園制度の試行的事業を開始、12ページ。相乗り型公共交通、トリモビ、実証運行を再開、13ページ。暑さに慣れて熱中症を予防しましょう、13ページ。生活環境課からのお知らせ、14ページ。お気軽健康講座、14ページ。情報広場、8項目あります。国民年金コーナー、17ページ。アニサキス食中毒、魚介類の生食に注意、17ページ。ふれあい広場、18ページ。国府町農村勤労福祉センター、プールの一般開放、19ページ。街中にぎわい創出イベント、鳥取コネクト広場、19ページ。血糖値を下げよう教室、21ページ。ガード博士とメープル助手の消費者トラブル講座、24ページ。無料相談、25ページ。食、簡単にできる料理を紹介します、26ページ。キリンの街インフォメーション、27ページ。今月のプレゼント32ページ。そして、各総合支所、各総合支所市民福祉課、 鳥取市中央包括支援センターの電話番号です。目次でした。最後に、鳥取県視覚障害者福祉協会東部支部からお知らせがあります。いつまでも暮らしたい、誰もが暮らしたくなる自信と誇り、夢と希望に満ちた鳥取市。パブリックインフォメーション。鳥取市の人口と世帯数。令和6年5月1日現在。男87,020人。前月に比べ98人増加。女93,240人。前月に比べ39人増加。合計182,60人。前月に比べ137人増加。世帯数82,128。前月に比べ372世帯増加。鳥取市役所代表電話 0857-22-8111。 ファックス 0857-20-3040。 郵便番号 680-8571。 郵便物は郵便番号と仮名のみで届きます。本庁舎幸町71番地駅南庁舎富安2丁目138番地4、下水道庁舎秋里903番地。防災行政無線の内容は電話で確認できます。放送内容の確認をしたいときは、次の番号へお電話ください。本庁舎から一斉放送したものに限ります。電話 0857-21-6100。 パブリックインフォメーションを終わります。特集、新たな魅力が続々誕生、進化を続ける鳥取砂丘と滞在環境。コロナ禍を経て鳥取市を代表する観光地鳥取砂丘には、国内外から多くの観光客が砂の美術館や鳥取砂丘ビジターセンターを訪れるなど、観光需要は回復傾向にあります。今回は4月にオープンした山田鳥取砂丘ステーションをはじめ、近年整備が進む鳥取砂丘西側や種ヶ池エリアの魅力を紹介します。問い合わせ先、本庁舎観光ジオパーク推進課47番窓口、電話 0857-30-8293、 ファックス 0857-20-3947。 山田鳥取砂丘ステーションに関するお問い合わせはこちら。問い合わせ先、株式会社山田鳥取砂丘ステーション。電話 0857-51-1139。 砂丘西側に新たな滞在型観光施設がオープン。本年4月、鳥取砂丘西側エリアの新たな滞在拠点、山田鳥取砂丘ステーションがオープンしました。この施設は、旧市営の柳茶屋キャンプ場、サイクリングターミナル砂丘の家、旧県営の子供の国キャンプ場を一体的に活用し、キャンプやグランピングを中心としたサービスを提供する民間事業者を公募型プロポーザルにより選定し整備されたものです。全国のキャンプ愛好家に親しまれていた柳茶屋キャンプ場は、キャンプビレッジ、採掘、砂、育てる、学校の宿泊学習などで利用されていたサイクリングターミナルは、ゲストハウス、砂園、砂、ゆかりにリニューアルされ、より上質な滞在環境となりました。また、子供の国キャンプ場は、6棟のグランピング施設が並ぶグランドーム、砂遊、砂、優しいとして整備され、地元食材を使った料理などが大自然の中で楽しめます。これら3施設の整備により、キャンプ愛好家や教育団体などの利用はもちろん、 インバウンドなど新たな客層の増加も見込まれ、鳥取砂丘の新たな滞在拠点として親しまれることが期待されます。砂丘散策の拠点やリゾートホテルも、山田鳥取砂丘ステーションがオープンした鳥取砂丘西側エリアは、近年新たな施設整備が進んでいます。令和4年5月にカフェなどを備えた複合施設サンドボックス鳥取がオープンし、令和5年4月には砂丘東側の鳥取砂丘ビジターセンターの分館施設鳥取砂丘フィールドハウスがオープンしました。鳥取砂丘フィールドハウスは砂丘散策の休憩所としての機能を備えており、大型モニターとマップでアクティビティや近隣の観光情報なども紹介しています。フィールドワークに出かける前に備え付けのタブレットなどで季節ごとの見どころや楽しみ方を確認でき、砂丘散策をより深く楽しむことができます。またサンドボックス鳥取の隣ではリゾートホテルの整備が進められており、世界に1億8200万人の会員を要する業界大手のマリオットインターナショナルの最高級ホテルブランドラグジュアリーコレクションの誘致が決定しています。このように鳥取砂丘では西側を中心に滞在環境の上質化が進展し、新たな魅力が次々と作り出され、世界中から注目される観光地へと進化しようとしています。魅力あふれる観光地として発展し続けるために、滞在環境の整備が進む一方で、行政や地元団体、砂丘事業者などで組織する鳥取砂丘未来会議では、優れた環境を後世に引き継ぐ活動として、鳥取砂丘の保護保全と利活用に取り組んでいます。保護保全の取り組みの一つとして、砂丘地内の外来植物のハンモを食い止めるための除草活動を行っています。外来植物がハンモすると、風による砂の移動が妨げられ、砂丘特有の風紋や砂蓮、蓮はすだれといった美しい景色を見ることができなくなってしまいます。外来植物の繁殖力は非常に強く、砂の動く砂丘を維持するためには継続的な除草活動が必要です。平成16年から行っているボランティア除草では、毎年数千人規模で市内企業や住民の皆さんに参加いただいています。利活用促進の取り組みでは、砂丘の自然、歴史、文化などを学習するイベントを行う事業者に対し、日本一の砂場魅力まるごと補助金を交付し、魅力の創出と誘客促進を図っています。また鳥取砂丘砂の美術館では、世界トップレベルの彫刻家により、毎年違うテーマで制作展示される砂像が一期一会のアートの世界を作り出し、訪れる多くの観光客を魅了しています。鳥取砂丘にほど近い種ヶ池は、風光明媚な景観と水辺のアクティビティが楽しめる癒しのスポットです。湖畔では木道や東屋の整備が進み、睡蓮が咲く時期などは多くの人が訪れます。この種ヶ池の景観を維持するため、地元団体が草刈りや雑木の除去などを行っています。こうした団体の活動を支援することで、より魅力あふれる鳥取砂丘や種ヶ池の景観を作っていきたいと考えています。滞在型観光の推進に向けて、鳥取市は総合計画の中で滞在型観光の推進を掲げ、国内外の観光地に負けない競争力の高い観光地づくりを進めています。 鳥取砂丘の滞在環境の上質化により、国内外から多くの観光客を受け入れる環境が整いつつあります。一方で、オーバーツーリズムによる市民生活への影響を抑えることも重要です。例年、ゴールデンウィークなどの大型連休には、国内外から多くの観光客が鳥取砂丘を訪れますが、交通渋滞による市民生活への影響を防ぐため、国や県、警察などと組織する渋滞対策協議会では、臨時駐車場の開設やシャトルバスの運行、交通誘導員の配置などを行っています。今後も鳥取砂丘が満足度の高い観光地として旅行者に選ばれるよう、さらなる滞在環境の向上に努めていきます。鳥取砂丘を守る取り組みを一緒にしてみませんか？鳥取砂丘ボランティア助走。砂の動く美しい鳥取砂丘の姿を維持し、未来に引き継いでいくため、助走活動を続けています。今年も皆様のご参加をお待ちしています。参加者特典もあります。期間、夕方助走、5月24日から6月28日の毎週金曜日、18時から。早朝助走、7月6日から9月1日の毎週土曜日、日曜日、6時から。8月10日、11日を除く。日本一の砂場を活用したイベントを開催予定。6つのイベントがあります。砂場フォト2024鳥取砂丘撮影会。鳥取砂丘の環境、自然、生態系をテーマにデジタルカメラで撮影し、鳥取砂丘の理解を深めながら SNS などで魅力を発信する。開催時期7月から8月。みんなでデジタルアドベンチャーラリー。スマートフォンを使って鳥取砂丘とその周辺の地形、景観、風土を体感、学習をしながら巡る参加型アドベンチャーラリー。開催時期7月から12月。AR、アルファベット大文字 AR を用いた鳥取砂丘の月面体験と、メタバースを活用した鳥取砂丘の事前学習体験。AR を使った月面体験、宇宙飛行士体験と、オンラインメタバース空間で砂丘の特徴や地形を学習する。開催時期8月から2月。種ヶ池クリエーションオブザフューチャー未来創造フェスティバル。種ヶ池での手作りイカダタイムトライアル。特産品を使ったお菓子の試食、住民などのモデルによる種ヶ池コレクションなど、開催時期7月28日日曜日、11月23日土曜日、ザ・ミ2025、アルファベット大文字 T、小文字 HE、漢字、十二支御年の実、音楽ライブ、種ヶ池マルシェ、カニ汁無料提供、福袋プレゼント、新年カウントダウンなどの年越しイベント。開催時期、12月31日火曜日から1月3日金曜日。日本一砂場運動会 in 鳥取砂丘2024。砂丘で行う運動会と子どもたちや若者、地域住民が楽しめるビーチスポーツ・ヨガの体験型イベント。開催時期、11月9日土曜日から11月10日日曜日。山陰海岸ジオパーク魅力活用総合補助金の応募受付中。山陰海岸ジオパークを活用したツーリズム振興、受け入れ体制の向上、普及、啓発などの取り組みを行う団体などに活用いただける補助金があります。 詳細は鳥取市公式ウェブサイトでご確認いただくか、問い合わせ先へご連絡ください。補助額最大20万円または40万円、補助率5分の4、応募期限令和6年6月10日月曜日、プレゼンテーション審査の後、採択事業を決定します。特集、新たな魅力が続々誕生、進化を続ける鳥取砂丘と滞在環境を終わります。特集、市・県民税における定額減税と森林環境税。問い合わせ先、本庁舎市民税課21番窓口。電話 0857-30-8147。ファックス 0857-20-3921。定額減税とは、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分の所得税及び令和6年度分の市・県民税において、特別税額控除、定額減税を実施します。減税額は、控除対象者、納税義務者本人、配偶者など、一人につき、令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の市・県民税から1万円、合計4万円が減税されます。今回は、市・県民税における定額減税についてご説明します。対象となる人、令和6年度の市・県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1805万円以下、給与所得2000万円以下に相当の人、均等割、森林環境税のみ課税される人、及び非課税の人は対象外。定額減税の算出方法。納税義務者本人の定額減税の額は次の金額の合計です。納税義務者本人1万円。控除対象配偶者及び扶養親族、国外居住を除く、一人につき1万円。減税はすべての税額控除、住宅ローン控除、寄付金控除などを行った後の所得割額から行います。算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が定額減税の限度額となります。均等割額への減税の適用はできません。定額減税しきれない場合は、給付金を支給します。給付金については、改めてお知らせします。定額減税に関する留意点。同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1000万円以上である納税義務者の配偶者については、令和6年度の市・県民税の定額減税における扶養親族などの算定の対象になりませんが、令和7年度の市・県民税において、当該配偶者を有する場合には1万円が減税されます。計算例、控除対象配偶者及び扶養親族2人の場合、定額減税額は1本人足す1控除対象配偶者足す 1×2 扶養親族は4万円。納税者の市・県民税所得割が1万9000円の場合、定額減税額は1万9000円。減税額が所得割額を上回るため、市・県民税で減税しきれなかった2万1000円と、所得税で減税しきれなかった額の合計を1万円単位で切り上げた額が給付されます。定額減税の実施方法。対象となる納税義務者に対し、次の3種類の方法で減税を行います。 給与特別徴収、給与からの引き去り。令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を、令和6年7月分から令和7年5月分の11ヶ月に分割して徴収します。100円未満の端数については、最初の月で徴収します。普通徴収、納付書及び口座振替での支払い。定額減税前の税額をもとに算出した第1期分令和6年6月分の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分令和6年8月分以降の税額から順次減税します。年金特別徴収、年金からの引き去り。定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収額から減税し、減税しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次減税します。令和6年度から森林環境税が課税されます。東日本大震災の復興に際し、地方公共団体が実施する防災のための施策の財源として、個人・市・県民税の均等割額に年1000円が上乗せされていましたが、令和5年度で廃止となりました。それに代わり、令和6年度から森林整備やその促進に関する施策の財源として、森林環境税、国税年1000円が課税されます。税額・徴収方法、税額・年1000円。徴収方法、個人・市・県民税均等割と合わせて徴収。納税義務者、1月1日現在において、国内に住所を有する人、前年の所得が一定額以下の人、生活保護を受給している人などは課税されません。豊かな森づくり共同税、県税との違いは？森林環境税は、主に森林所有者に代わって市町村が行う森林整備などに活用されるのに対し、豊かな森づくり共同税は、森林所有者が行う森林整備の支援などに活用されます。特殊、市・県民税における定額減税と森林環境税を終わります。聞こえのセルフチェックをしてみましょう。問い合わせ先、本庁舎長寿社会課13番窓口、電話 0857-30-8211、ファックス 0857-20-3906。 普段の会話、聞こえていますか？高齢期の聴力の低下、加齢性難聴は、60歳代後半で3人に1人、75歳以上では半数の人に症状があると言われており、年を取るとともに少しずつ聞こえにくくなることから、自分では気づきにくいと言われています。耳の聞こえの不調は、家族や友人との会話を楽しむことができなくなったり、外出時に車の接近に気づくのが遅れたりと、日常生活の様々な場面に影響があります。また、バランス感覚や歩行機能の低下、認知症のリスクを高める危険因子の一つとも言われています。加齢性難聴は、早期発見、早期対応が大切です。まずは自分の聞こえの状態を確認しましょう。当てはまる項目にチェックしてみましょう。7項目あります。会話しているときに聞き返すことがよくある。後ろから呼びかけられると気づかないことがある。聞き間違いが多い。話し声が大きいと言われる。見えないところからの車の接近に気づかない。電子レンジのチンという音やドアのチャイムの音が聞こえにくい。耳鳴りがある。いくつチェックがつきましたか？0個、現在の聞こえに問題はなさそうです。 1個から2個、実生活でお困りのことがあれば、耳鼻咽喉科に相談してみましょう。3個から4個、耳鼻咽喉科を受診しましょう。5個以上、早めに耳鼻咽喉科を受診することをお勧めします。聞こえにくいと思ったら、まずは耳鼻咽喉科を受診しましょう。早めに対応することで、難聴の進行を遅らせることができます。また、加齢以外の耳の疾患などにより、聞こえにくくなっている場合は、治療などで聞こえが良くなる場合があります。聞こえのセルフチェックをしてみましょうを終わります。6月は、歯と口の健康週間、食育月間。問い合わせ先、駅南庁舎健康づくり推進課。電話、歯科0857-30-8581。食育0857-30-8582。ファックス、歯科、食育いずれも0857-20-3964。歯を見せて笑える今を未来にも。6月4日から10日は歯と口の健康週間。歯と口の健康は食生活や社会生活を支え、生活の質を高めるためにとても大切です。毎日の歯磨きに不活物配合歯磨き剤を適切に使用し、効果的に虫歯を予防しましょう。歯磨き剤の付け方、歯が生えてから2歳、量、米粒程度約1ミリから2ミリ、不活物配合濃度、900ppmf から1000ppmf の歯磨き剤、3歳から5歳、量、グリーンピース程度約5ミリ、不活物配合濃度、900ppmf から1000ppmf の歯磨き剤、6歳から成人・高齢者、量、歯ブラシ全体約 1.5 センチから2センチ、不活物配合濃度、1400ppmf から1500ppmf の歯磨き剤。節目歯科検診対象者、鳥取市に住所のある40歳、50歳、60歳、70歳の人、または45歳、55歳、65歳の鳥取市国民健康保険加入者、令和6年度中に到達する年齢、ところ、鳥取県東部歯科医師会所属の各歯科医院、負担金無料、受診券は対象者へ6月末発送。妊婦歯科健康診査、対象者鳥取市に住所のある妊婦、ところ鳥取県東部歯科医師会所属の各歯科医院、負担金無料、受診票交付者。今日からできる適円生活のすすめ。鳥取市では無理な減塩をするのではなく、普段の食生活を見直し、適切な塩分を摂取するという意味の適塩を呼びかけています。そこで適塩イメージキャラクター塩トランを作成し、今より1日マイナス2グラムを目指した取り組みを展開しています。食育月間を機会に適塩生活を進めてみませんか？適塩のポイント。調味料はかけるよりつける。酸味や香味を活用する。野菜や果物を食べる。栄養成分表示、食塩相当量を見て購入する。食育月間の展示コーナー。時、6月10日月曜日から6月28日金曜日。ところ、中央図書館。レッツチャレンジ、小松菜の和様用和え。材料4人分、小松菜 320g、カニ風味かまぼこ2本、マヨネーズ大さじ2、わさびチューブ小さじ1から2。作り方、1、 小松菜は茹でて3センチの長さに切る。2、カニ風味かまぼこはみじん切りにする。3、ボウルにマヨネーズとわさびを入れてよく混ぜ、1と2を加えて和える。今日からできる適塩生活のすすめでした。6月は歯と口の健康週間、食育月間を終わります。